新百合ブランドが生まれる新百合ヶ丘の魅力、パワーとは。人が集まる新百合ヶ丘の魅力、パワーはどこから来るのか。川崎市自体が、細長く、海と山、丘陵の地形であり、多面性を帯びた地勢。こういう地形は、ものすごい繊細力を持っています。多摩丘陵の中に、イルカ丘陵という地域があり、新百合ヶ丘は、川崎市麻生区にありながら、イルカ丘陵の一部です。多摩区もイルカ丘陵の一部です。イルカ丘陵は、東京都や横浜市にまで広がっています。下の地図参考。これは、まず、日本が海洋国家でありながら、英国のような海洋国家ではなく、すぐ、背景に山岳を抱き、なおかつ列島が細長いという地勢が参考になります。海に面する海岸から、丘陵まで細長い、川崎市の得意な地勢は、産業、文化、商業、生活などに影響があると思います。それゆえ歴史的な時間の中では、麻生区と川崎区は、共通はありつつ、大きな相違もあり、地域のブランドも異なっているでしょう。新百合ヶ丘の魅力。新百合ヶ丘周辺の魅力は、隣接する駅。百合ヶ丘新百合ヶ丘柿生が歩いて10分しない距離に、全く個性の違う町が連なっているところにありそうです。多摩丘陵の中に、イルカ丘陵があり、そことも思っている。何回も繰り返しますが、この多面的地勢が、新百合ヶ丘の魅力を作っています。川崎市の農業は、都市型農業という言われ方をしますが、この3駅で、都会は新百合ヶ丘のみです。柿生の魅力、その田舎性、ローカル性。柿生は、田舎、ローカルであること、それが最大の魅力だと言うと、怒られそうです。実は、地域活性化事業などの立案で、その土地の強みを盛り込む場合、かっこいいところや、洗練された要素は、誰もが反対しないですが、全然弱くて、結局埋もれてしまいます。柿生の良さは、自然な風景が残っているところで、新百合ヶ丘も近く、生活は都会並みの便利さで、柿生の地元に何か求めすぎるとコスト超過になりそうです。百合ヶ丘の魅力、里山。一方、百合ヶ丘は、ここでは、簡単に語ることはできませんが、里山を含む地形に、百合ヶ丘の魅力全開の可能性もありそうです。里山って手入れしたり、メンテナンスは複雑な要素も多く、立ち向かうには知識やパワーがいるようです。散歩したり、鑑賞だけの楽しさとは違い、思いのほか大変です。それだけ大きな存在で関わると愛着も湧きます。里山や森の在り方は、学者の間でも意見は分かれ、里山は生きていて、いろんな顔があり、いろんな形態があり、メンテナンスの方法もあり、私のように、単純に、里山ファンでは、無責任な接し方しかできないと反省しています。幸い、地元、百合ヶ丘、柿生には、長年里山に関係されてきた方々がおられ、里山フォーラムとか、いろいろ活動も多彩で、心強い限りです。ここまで、地政学的側面くらいしか話していないですね。歴史的側面は、文化の遺産も含め、住んできた人々の意識の奥まで影響しているので、無視できません。新百合ヶ丘のような、新しくできた町は、柿生や丘上、黒川、寺社仏閣や歴史的遺産なども含めて、これらを補うことで魅力が倍増します。坂のある町、百合ヶ丘。百合ヶ丘駅周辺は、新百合ヶ丘とは違い、大型資本で、大規模開発や変化はないです。小さなリノベーションなどで一変しそうです。地域の建築家の方に相談すると、いい答えが返ってくるかもしれません。いくつかある中で、その一つが、坂がある町のおしゃれ感、新百合にはない、この辺は面白いです。緩やかな坂や階段によって出現する、小さな横丁や路地は新百合ヶ丘にはないところです。大通りに面した点在する複数のビルには、多くのカルチャー教室があります。 駅から5分以内、県にスポーツクラブ事務系やバレエ教室も複数集まっていて、住民のパワーやエネルギーを感じます。将来的にバス路線、地下鉄も含め交通網も合わせて街は変わっていくことから、10年単位で考える必要もあり、なかなか現実的にイメージしにくいとはいえ、確実に街は変化してます。ここまでは大体男性目線です。忘れてはならないのは、シニュリ周辺を動かすパワー、働く男性層よりも子育て世代の女性の影響が強くなると思います。シニュリブランドって何？今回、多くの人がシニュリが丘のブランドだと認めるものはどのようにあるのかリサーチしました。シニュリブランドを意識することで、シニュリが丘周辺地域の特質が浮き彫りになり、地域への理解が深まると思えたからです。地元以外のよその行事にわざわざ行きたくなる、そういうものはどんなものか。もしあれば、それはもうブランドです。そういうものが地域にあるとしたら、それは強力な地域ブランド。リサーチすると、か、まさき名産という括りでは見えないことが徐々に見えてきました。同じ川崎市でも、川崎区のブランドと麻生区のブランドとは相当違います。主要産業が違うため、生活のスタイルも違って当然なんですね。産業構造が違うと、地域のブランドも相当違ってきます。麻生区の住民の何パーセントくらいの人がどのような年齢層の構成で地元で働いているかで、地元の消費の質がわかります。衣食住のうち、住以外で住んでいる地元に落とすお金は思ったほど多くないかもしれません。消費活動が弱い場合は、地元の住民に地元の情報がうまく届いていない可能性が高いです。広告や PR はしていても、新聞にも折り込みチラシはいっぱい入っていても、レストラン、飲食店は地元住民にもっと来店してもらわないと事業的に厳しいですね。書店が沿線の各駅に1店舗未満になったように、お寿司屋さんも減ることは必須だったわけで、お寿司の需要、食生活の変化でもなく社会の変化ですね。お寿司の需要はあります。需要に対応の仕方ですね。書店も同様ですね。